皆さん、こんにちは。はじめまして。今、ご紹介いただきました、私、仙台に住んでおりますが、江森というふうに申します。まあ、名前をちょっとご存知ない方が、あとでよかったと思いますが、で、今日のタイトルはですね、ここに書いているように、アニシから、まあ、政治家を考えるということなんですが、言葉で言うとすごく簡単なように見えるんですけど、よくよくこういうテーマで俺は話していくなというふうに考えれば考えるほど難しいなという問題になってきまして、実は今、特に文化人類学者だと称している人の中にですね、アイヌ、あるいは同議会議員の中に、アイヌは民族じゃないという、ましては先住民族でないという、そういう人がいるんですね。で、そうすると、それで、まあ、皆さんご承知のように、国連宣言で、国連の総会で、全世界の先住民族というのは、こういう権利を持っているんだということを決めた国連宣言というのがあるんですが、それをですね、アイヌ民族に適用するというのは、けしからんという人たちもいまして、で、実はそれと、その問題と非常に強く引っかかるものですから、まあ、最初に一応、アイヌ氏から占有権を考えるということなんですが、結論的に言うと、アイヌ民族というのはいつ頃形成されたのか、民族という意味でですね、そのことから、まあ、話していきたい、というふうに、まあ、思います。で、実はこれは中学校から、最近は高校までの歴史の教科書の中に、アイヌの詩の中で、若干、釈迦の戦いがあったとかですね、そういうことが書かれるようになりました。そしていろんな、非常に苦しんだんだということが教科書でも書かれてますし、ので、学校でもちらっと教わってくれるような教育体制になっておりますが、しかし、アイヌさんにしてみては、どうしたきれいのということは全然、今週の差全く分かっていない。で、なお、さらに私も悩むですね、これまで教育やってきて、北海道出身の学生にも聞いたけど、お風呂見たことに、とかね、全然知らんっていうのが、まあ 99% なんですね。特に今、札幌あたりから来ている学生さんなんか何も分かってないと。こういう状況です。まあ私、これまで、この辺の地域との関わりで言うと、北見出身かな。北見出身と、それから網走出身の学生とかですね、そういう学生も私のゼミ生でおりましたので、教えた経験がございます。それで、ちょっと古い時代になるかもしれませんけども、まず、民族って言ってるのは何なんだってことなんですけど、2ページほどに、2ページ目ですの、に、ちょっと飛ばしが順序が変わりますけど、アイヌ民族の形成についてという場合に、じゃあアイヌ民族がどういう形で、まあ、形成されたのかという問題ですけど、じゃあ民族って何なのよって言ってますね。これが実は学者の間でまだ、特に文化人類学の方で、いろいろ定義しているようですが、まあ、大体共通的な、今のところ、まあ、定義を、一般的な定義を言うと、現在です、これ書いてあるように、いろんな、学説があります。ですけども、大体まず言葉、言語は共通の言語を使っていると。だから、アイヌであれば、アイヌ語というですね、言葉、これを使っていると。で、そういうことをはじめ、宗教とか、芸術、それから、衣食住の習慣。それから、物事を見る子の価値基準と言いますか、価値体系ですね。で、まあ、みんな共通的な、要素を持っているんだと。いう、そういった文化を持っていて、なおかつですね、そういった考え方の人間集団の、中に住んでいる、人が、私はその人間集団の、アイヌという仲間たちの一員なんだという仲間意識。これをやっぱり貴族意識というふうに言ってますが、 そういうものが、まあ、民族を考える場合の一番大きな、なんていうか、ファクターになるんだと、要因になるんだというふうに、まあ、この点はほぼ、共通しているようであります。ですから、これらも、いや、そうすると、アイヌ民族の歴史を見ていった場合、こういう要因というのは、いつ頃、アイヌ社会に出来上がってくるのか。これは非常に難しい問題なんですけども、ですから、研究者の間でも、いろいろ意見の違いがあります。ありますが、大体共通的、まあ、私自身が、の一方的な考えも結構入っておりますけれども、その辺をですね、まず、見ておかない、見た上で、今度は、北海道の今の現実問題と、これがどういうふうに関わってくるのかという、そういう順序で、まあ、先住権の問題ですね、話していきたいというふうに、まあ、思います。それで、実は、アイヌ民族の歴史を考える上でですね、非常に、ここの、もう一つの地域は、つまり大津海沿岸の地域は非常に重要な地域であります。それでちょっと本当はプリント、地図プリントして持ってくればよかったんですけど、地図を作る時間がないので、ちょっとこれ黒板に簡単に書きます。簡単に書いたんですが、これが北海、現在の北海道と思ってください。これが国後島、択捉島、これが少し書いて、ウルップ島、それから北にずっとあって、これが、これがシムシ島で、これがカムチャッカです。カムチャッカですね。で、こっちがサハリンです。で、こっちが、極東地域の大陸の方という具合になります。そして、重要なことがあるんですが、ここちょっともう少し、ごめんなさい。ついてます。こっちになってます。これがアムール川です。で、これがアムール川の河口部で、で、これがサハリン。で、現在の紋別がこの辺だと、こういうふうに一応想定しておきます。大体、こう、配置図はこれでありまして、それでですね、実は、今これ、2ページのところに、アイヌ民族の形成とその歴史背景というところを書きましたけど、アイヌという人間集団がどのような経緯をたどって、まあ、経てですね、いわばこういう、先ほど言ったような民族というようなものが形成されたのかという考える場合に、非常に重要なことは、そういった要、先ほど言ったように要因を持ったものとして、民族を特徴づけるいろんな、ファクターですね、そういったものがいつ頃どういう形で揃ってくるんだろうと、アイヌ社会に。で、これをやっぱり見ていく必要があると思うんです。そうでないと、いつ頃アイヌ、アイヌという個人と民族というのは違いますので、まあ、それを発見しておきます。民族というのはあくまでも、アイヌというのは読めば、人種という、ただ肌の違いとか、そういう生物学的な分類の仕方で、民族という場合、それを一応踏まえておいて、なおかつ文化的な意味合いを非常に含んでいます。自分の意識の問題とかですね、それからいろんな宗教上の問題とか、 それは人種という概念にはそれは一切含まれていません。あくまでも肌の色とか目の色とかそういう、で人間を分類したものが人種なんですね。ですから民族というのはそれよりはるかに高い文化的な意味を含めた概念というふうなものです。ですからこれは日本列島の中でですね、アイヌというその人間がどういう文化になって、を持ってきたのかとなると、考古学にもね、まず頼りがいないということなんですね。古い時代文字以外何も誰も残しておりませんから、やっぱり考古学上を見るとですね、皆さんご承知のように、小学校から中学校からずっと高校まで教わってきたのは、旧石器時代、古い時代があって、そして、日本の場合、縄文文化というのがあって、それから、弥生文化というのがあって、で、その後、弥生文化の後ですね、古墳文化というのがあって、そして、銅鐸とかですね、それから銅の矛とか、あるいは今の天皇の先祖にあたるような人たちだって言われてる人たちの大きな古墳ですね、お墓、そういうのが出てくる時代、これを一般に古墳文化というふうに言っておりますが、大体その辺が日本の歴史でいうと大和王権の成立と言われている頃です。で、その以前ですね、それ以前の問題で、いわば縄文があって、その次弥生文化で、これは弥生文化ってどういう文化だったのっていうのは小学校の時から教わってくると言いますけど、その時から初めて米作るようになったんだ、いうのが大変一般的な大きな特徴として教えられるものですが、それ北海道あるいはこのサハリンを含めた地域で言うと、縄文はありますけども、縄文というのは実は本州大陸にはありません。あくまでも縄文文化があるのは、この北海道を含めた、この日本列島、サハリンを含めた、その辺の地域までであって、これは大陸までは広がっていません。ですからその文化という、で見ていくと、なおかつ縄文は特に北海道まではあるんですけど、弥生文化というのは北海道にはないということなんですね。縄文の次は依然として弥生というのがなくて、依然として縄文文化が続いたというふうに言われています。そしてその後今度ですね、本州にないような、薩摩文化っていうことですよ、何枚とかかな、括弧1、考古学上の知見からってことですけど、2ページの北海道を中心とした考古学の実験部門は、本州と、一応、島というふうに呼ばせていただけた方がわかりやすいので、本州という名前の島ということです。それから四国という名前の島、九州という、名前の島を中心として四つの島から構成されている、いわゆる本州と。まあ、本州という場合に四国、九州も含めて本州と、こう、いう概念に行っちゃう場合もありますので、そういうふうに一応こうで表現しておりました。で、ですから、そこでの時期区分、高校上の時期区分とは、っていうのは、実はですね、北海道の場合は非常に違うんだということです。で、それは、縄文文化につく薩摩、いわゆる文化がなくて、依然として縄文の次は俗縄文だ。依然として縄文が続いて、その後、薩摩っていう文化が来ると。それからもう一つは、これ本州に全くない。北海道にしかないという。日本の国内では。オホーツク文化というのが、実はあったんだと。ちょうどこれが薩摩文化というのと、同じ時代に、この北海道にオホーツク文化というのは、繰り広げられていたんだよと。で、それが、いわゆるそこまでが土器文化です。で、それが終わってから、どんどん本州社会の、影響を受けて、いろいろ金属、製品から、いわゆる食器のためにも土器を作らなくなって、いわゆる、うちも縦穴式じゃなくなって、江戸時代に見えるような地上の地勢ですね、うちの地勢。それから、いろりと、それからその前に、鍋をかけて、 自在限り鍋を吊るして、そこで煮炊きをするという、そういう生活、それから容器類、入れ物も全部漆器類、木製品に変わっていくと。つまり、お椀の類ですね。そういう、だから食べる場合も、入れ物も、そういう木製品の漆器類に変わっていくと。そういうものだった。もらえると、すごく大きな変化をしてきます。で、それで、笹生文化の、後に、いわゆるアイヌ文化というふうに考古学者が言ってますが、しかしこれ、よくよく見ると、なんでアイヌ文化って言ってんのよ、と。何を思ったように見たんだってなると、江戸時代のアイヌ生活の人たちの材料を見て、あ、これはアイヌの、その文化なんだな、というのがあるので、江戸時代の姿をそのままとってアイヌ文化というふうに考古学者は言ってるに過ぎない。ですから、現実に言うと、これがアイヌ文化というのはあくまでも江戸時代のアイヌの人たちの文化が、のようなものが理栄と変わるんだという、まあ、そういうことなんですね。でそういうことなんですが、では、薩摩文化というのを言ったのが、ということになると、ちょっとここに書いておきましたけど、薩摩文化というのは、特にその、考古学の世界ですから、その時の人が何を考えてたかっていうですね、そういうことは分からないんで、土の中に残していたものでしか考えられないわけですね。どういう人間だったのかというんですね。それで見ると、だから、物を材料にしか考えられないということで、物質文化って一般に言ってるんですが、それを、まあ、特徴を見ると、この薩摩文化っていうのは、まず縄文文化だとは、このいうのはあくまでもその土器のあれがね、あくまでも縄の模様をくっついた土器だというふうに、なので縄文って言ってるわけです。それに対して、そうではなくって、ちょっとこれ今、博物館のこう展示品見たら、典型的な縄文文化、縄文土器は少なくてですが、若干数点展示してありございました。もう少しあれば、もうちょっとね、これを、まあ、薩摩文化のあれで、これが何文化の土器なんだっていうことを説明申し上げられたんですが、実は、とにかく縄文って言葉で有名ですけど、基本的には、縄ですね、をつけての模様のようなものでの土器ということなんですけど、薩摩文化というのはそういうのではなくて、縄を、で、模様をつけたものではなくて、なんか、硬い木とか、あるいは貝とかで、そういうものでこう削ったような、削りかけたような模様なので、それで、削った、擦ったような模様ということで、錯根というふうに一般に呼んでます。で、これもやっぱりサンプルのやつね、わかりにくいですよね。言葉で言ったってわかりにくいですけど、それが縄文と違うという、網のね、縄のような模様ついた土器ではないんだということです。その他、ですね、この時期になってくると、実は、わらびけ塔というふうな、わらびけ塔というと、これもちょっと分かりにくいけど、わらび、これクルッとしてますよね。で、わらび塔というのは、これやると、あれ？これも写真あるって言うんですけど、取っ手がですね、ここです。手に持つところのわらびが、くるっとこう形になっている、まあ、ナイフです。で、それでこれをわらびと通してやっぱり呼んでるんですが、それからちっちゃな、小刀のため、これを通すというふうに呼んでますが、それからでかい刀ですね。鉄の矢尻、それから鉄の釜、それから鉄のくわですね。くわの先が出土します。それから、鉄の斧ですね、鉄布。これが出てくるわけです。こういったものがですね、その前の時代にもたくさん出てくるんですね。で、これは当時のこの文化を担った人が作ったのかって、そうじゃ実はなくって、 まあ、装飾品も含めて全部金属製品が非常に多くなるんですけど、これは全部本州からの交易で手に入れたもので、まあ、99% です。あと北から回ってきたものも一部ありますが、ほとんど本州社会から伝わったもの。で、また、じゃあ、からどんな、建物に住んでたんだろうということの縦穴なんですけど、従来は円形の縦穴が形の上で見ていくとですね、円形が多かったんですが、杉丸方形といいましてですね、多分正方形でなくって、方形でも、杉がですね、この角度がないやつ。隅が隅がこう丸くなってるんですね。ほんでこういう長方形の隅のある方形で、そしてここにですねかまどがあるんです。そして、これが宇治の建て穴の跡です。で北海道の場合この辺もそうですけど、根室塩管辺りに行くと木があまりないので、春先になるとちょこっとくぼんだところに雪が、残ってる残雪があるので、ああ、それは、すぐ今でも、あ、ここ縦穴あったところだってわかります。今週では縦穴とか、あとはですね、日の根っことかいろんな破れ、囲まれていて、すぐは発見できませんけど、逆に北海道は、道東地方からこの道北地方にかけた地域には、ここは縦穴の状況あったところだなっていうのは、ちょうど春先に、見渡すと発見できるという、すごく発見しやすいものです。で、そういう特徴を持った住まいの仕方をそれより悩む。それにこういう住居生活とどっから出てくるのよとなると、全部基本的には川伝い、川、河川の流域ですね、そこに圧倒的に多い。それから川の河口部ですね、それにそこに大体からこの住居地が出てきます。で、それが薩摩郡から一番大きな、まあ、特徴ということになるんですが、大津文化っていうのは、どういうことなのかというと、まずそれ大津文化ってどこからどこまでの文化なんだというと、これが先ほど言ったあれですね、非常に重要なのは、少々飛ばすと思いますが、サハリンからスタートしましてですね、ここを舞台に出来上がった文化です。そしてそれが南下してくるんです。そしてこういうふうに来まして、大体ドロフトあたりまでを行ってですね、また戻っていっちゃう、サハリンに戻っていっちゃう。ですから、この日本の遺跡で有名なのは網走の模様貝塚ですね。これが大津文化のというところの非常に大きな文化圏ということです。つまりサハリンに出来上がってて、それでそれが北海道に南下してきて、これが大体7世紀あたり頃から始まったというふうに、この7世紀あたりから北海道に来て、そして最終的に東へと進んでいったんだけども、またこの紋別あたりをまた経由して回ったふるさとのサハリンに帰っていったと。これが大体帰っていった時期が12世紀頃であると。こういうふうに言われてるんですね。で、これは航空上、大体こう移動していったというのが今証明されております。で、ところがこれの先ほど言ったように遺跡を特徴を見ますとですね、実は、これは、異物から見ていくと、薩摩文化って言ったら、全然違う異物がたくさん出てくるんですね。まずどんなものが出てくるかというと、3ページ、2枚目のページですが、文様から見ていきますと、ちょうど何を見て、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10行目。土器以外の金属製品ですね。土器は実はこれ、まずは、薩摩みたいに、幾何学的な模様でなくて、そうめん、そうですね。今で言う、わかりやすく言うと、そうめんとかラーメンっていう、こういう、麺のようなね、そういうものをこう、模様です。波打ったような模様をつけています。それで、新鮮門とか、苦門というふうに、浮き門とかいうふうに言 ってるんですけど、尋問とかそういうふうに言ってますが、中身はその双面状の模様です。それでそこにですね、そういった時に関わると同時に、出土するものは何かというと、金属製品では、いわば硬い金具っていうふうに帯ですね、ベルトというの、この我々の男性がつけるベルトですね、ここにいろいろいろんな金属製品のついたもの、今も私もつけているベルトはちょびっと金属ついてますが、これです。だからいわゆる帯金具、それから小さなですね、銅鐸の鐸、鈴のようなね、それが小さいやつです。それから鈴とか、それからこれも同じですけど、帯につける金具の類、それから鉄で作ったこれはここですね、それから銀で作った耳輪、つまりイヤリングです。製品が原料がそれから銀で、鉄でなくて銀だということなんですね。それからいわゆる玉製の石というか丸くなった石ころ、そういうもの、それからですね、この文化に非常に、特徴的なことは、動物のあるいは怪獣類の牙を材料にして作った女性の像、これがあるということなんです。これは実は薩摩文化にも、それから近世、近代、江戸時代のアイヌ文化にも、今でこそとか、お土産品でいろいろそういう人形とか、いろいろ作り終わり、木彫り作るようになりましたけど、もともと、アイヌ文化、江戸時代のアイヌ文化には、そういうのはございません。でいわゆる、個人崇拝とか、人間を肌に取った、なんか神様がいるとかですね、そういうのはない。だけど、これには、大津文化には、実は、婦人のですね、女性の形をしたものが残っていますが、それは木彫りでも何でもない。全部、多くは怪獣類の牙ですね。それを材料にして作った、女性の像。そういったものがですね、作られてくると。で、実は、それと似たようなものがたくさん出土するのは、現在の、これはロシアですが、アブルワ流域から、消化孤流域の、上流域の、その、キスリン、ジーリンですね。中国のキスリン城のキスリンあたりまで、それから、の地域あたりと、今のウラジオストックあたりまで、出土します、大陸では。そのものだけは、それと非常に似たものが。だから、ここにいた文化というのは、実はこっちと物の文化で非常につながっているという、こういうことなんですね。大津文化を担った人たちと大陸の関係が非常に強いという、こういう関係だったということが、物質文化からわかるということです。それからもう一つは、そうなんだけど一方で、ですね、この文化の、遺跡どこから出てくるのっていうと、これ全部例えば北海道のこの地域から、の出土するのは河川流域でなくて、住居跡は全部海岸地帯から住居跡があるんですから、それからもう一つ、あと河口部ですね、川の入り口辺り、大体その辺から出ていて、川の上流域からはほとんどこの大津文化の、人たちが住んだ住居跡は見つからないと。こういうふうになります。それで、しかも、いろいろな、骨がですね、彼らが食べた骨、あるいは特殊な意味を込めた、骨として、集積された骨塚というのが出てくるということなんですよ。で、そんなことからちょっと次書きましたけど、じゃあ、この人たちってあれなんだ、ね、言ったんですね。で、 まず薩摩文化は、これは我々スープラ江戸時代のアイヌ文化につながってきますので、これを担った人間はアイヌの人たちだということがわかります。で、それからオホーツク文化、これ誰だと、いろんな今考古学者の部分、これはアイヌの前のアイヌさんとかね、旧アイヌさんとか、まあいろんなことを言う人がおりました。それからアリューシャルのアレウトナとかですね、北の鳥とか、あとは北の諸民族を全部想定して、その人たちのいずれかだろうというふうに言ってきた学者は圧倒的に良かったですけど、まあ、最近は現在の歴史上に登場するあれは二部府、かつて言ったリリアクという呼び方で呼んだ民族です。で、今その民族はどこに住んでるのというと、北海、サハリンの北からアモール川のこの最下流域、この辺です。ここがニコライスクのあるところですね。今、最下高部では、その辺がアモール川、イブフ民族の居住地です。サハリンの北から東側にかけて、これ北緯50度あたりまで住んでる民族、現在はその民族です。それが二国民族で、言語もアイヌとはまるっきり違いますが、風俗は非常に似ているという、だから現在はアイヌ人たちの交流が非常に進んでいる民族の中の北の民族の一つがこの二国民族です。で、この二国民族の先祖にあたる人たちが実はこの大津文化というのを担、った人たちだろうと。で、そうするとですね、まあ結論的に言うと、彼らの、制御というか、なりわいというのは一体何だったのかというと、薩摩文化になった人たちは、まあ、江戸時代のアイヌ人と同じように、川での酒漁と、それから海での漁業と、それからあとは山野での、まあ、陸上というか、熊をはじめ、鹿とかですね、そういった動物を、した狩猟が主、それに畑作であります。それからもう一つは、大津文化を担った人たちは、の制御はむしろ、海を相手にしてて、で、たくさんここに書かなかったですけど、網がですね、流れないように網を止める石ころ、これがたくさん出てきてるんですね。ですから、いわゆる網を止める、今ちょうど刺し網のような形のものを、すでにこの頃、石を材料にして、海の中にこう沈めてですね、それで魚を捕けたっていうのが分かってきました。それから、クジラを捕る森のちっちゃいやつ、それは金属でなくて骨で作った森ですけど、これが非常に発達しているということで、海獣狩猟、つまり、アザラシとかですね、それからオットセイとか、そういったものをとあと海の魚ですね、これを取っていた人たちだと、そして、いたんだということが分かってきました。そうするとこの文化の違いがですね、当然もともとはここはこの辺の門別は、実はまだ薩摩文化というのが古い頃前にあって、それがあった時にここに入ってきたんですね。具体的に言うと、北からやってきて、薩摩人がここに住んでいる時の大津人がここにやってきて住んで、また帰ってきちゃったということですから、何にも出来事なかったなと、あとどうぞいらっしゃいってなったんだけど、考古学者はそれ以上考えてないんです。俺たち考えたいなら、そこから振り返る。どうやってたの、その文化が違う、やり方も違う人たち、人間集団も全然違うと。ということで、今度、実は、まあ、最近分かってきたことは、日本のですね、文献というのは中国の文献です。元の時代に、これ、三文献史学の知見から書いたところですが、結論的に言うと、最初の文章を読みます。非常に重要なことなので、元にの時代の歴史を書いて、元の歴史ということで、原始というのがありますが、それにですね、 その最初の元の王朝の、まあこれは民族としてはモンゴル民族です。中国の王朝としてはやはりあの皇帝の名前を使わなきゃならないので、ハーンというこのフビライはハーンというっていういわゆるモンゴル社会の中の一番偉いという立場と中国王朝の皇帝という意味と二つの肩書きを持った人間です。これがフビライですね。だから元王朝といったら中国内モンゴル民族が作った中国の王朝ということで元朝ということになりますが、その最初の皇帝になったのは、まあ、一般フビライが皇帝になって世宗と呼ばれるようになりますが、その人の治世の生きていた時にの出来事としていろんなことを書かれているのは、実はこの中にアイヌが登場したということなんです。ここの次にですね、つまり1964年の11月の新市場というところに、コツコレと書いて山冠の鬼という字を当ててるんですけど、これ現在の中国語の発音で言うと豪栄ということなんですね。で、偶栄を制す。だから、成功した。で、これより先、釣り身、来福して曰く。その国東、偶栄、入り湯、両方あり。年に来たりき、今日を増すと。家に生きて、これを制す。こういう、これはもともと漢文を読み下したものですけど、これはどういう意味かというと、まず、グウェイというのは、下に書いておきました、アイヌのことです。アイヌを制度しました。で、それより、制度する前に、それジリミという人たちがいて、すでにもう、モンゴル、現状側に、の支配下に入ってまして、内部というのはそういう意味です。で、そして彼は行ったと。で、ジリミというのは、実はこれはギリアークのことで、先ほど言ったジブヒのことです。の先祖のことになります。で、彼ら当時こう言いましたと。その国の東の方に、アイヌがいると。そして、彼と、それから、もう一つ、イリュウっていうのは、これどういう民族に相当するのか、今はわからないんですが、中国の学者は勝手に、実は、中国学者は非常に高校学あんまり使わないんで、文献、なんか文字の社会だから、いろんなものを適当なものに貼ってる部分が非常に多いんですが、客観的にこれ、中国の学者は、言ってるのはちょっと信用できない部分がありまして、全く不明としておいた方が安心だろうと思います。ですから、こういう人間集団がいると。で、彼らがですね、つまりアイヌを先頭にして、この、つまり分かりやすく言うと、この、オホーツク文化を担ったエリア、現在のリブフ民族の居住地域に侵入してて困ってると。だから助けてくれというふうに、ゲンナーに言ったので、ゲンナーは軍隊を出して、彼らをやっつけたと。つまり、アイヌをやっつけたということね。つまり、以後、中国の文献を見ると、各時代の文献にアイヌがどういう言葉で出てくるかということを、この下に一応書いてきました。ですから、これは、つまり、クイとか、クイとか、クウェイとかですね、呼んでますが、現在は中国は、のサハリンではクウェイタオというふうに言います。そうすると、これは周辺の民族が、実はアイヌを呼んだ言葉です。それが中国は漢字の国ですから、漢字でそれを表したというにすぎません。ですから、そうすると、中国は現在サハリンのことクウェイタオというふうに言ってますが、これは、中身で言うとアイヌの島ということですね。そういう意味合いになります。まあ、いずれにしても、ところはですね、ここは問題は、ゲンと戦っているところです。で、そのずっと中国の歴史の方を見ていると、約、次の終わりのページですけど、7年までずっと戦い続いている。で、詳しく言うと、実は中国はのこの記録、慶政大戦記録というのが記録されていますが、アイヌがどういうふうに、この主要な戦場になっていたのはどこなんだろう、 私はそこに関心を向けて文献を読んできましたけど、その主要な舞台がここです。間宮蓮禅はですね、江戸時代に渡ったのはここからここに渡ってこう行ってこう行ってこういうふうに帰ってくるんですね。引きこるって北海道に帰ってくるんですが、実はちょうどここです。ここを渡ってここにあの木地湖というところがあります。木地湖ですね。ここの周辺が地上になる。だからあれはこれ渡ってるんですね。これをいわゆる、後に豆の海峡、いわゆる脱炭海峡とか畳海峡と言われるところです。で、そしてこれ約数十年間この元軍と戦ってるんですね。で、こういうのは、あの歴史の中では、僕はずーっと、これなんで日本の歴史かと、お前わかれないよってことですね。年表にぜひこれ入れなきゃダメだと、そんなことで、これまで喋ってきましたら、まあ、年表に入れるように、日本史の年表に入れるようになりました。つまり、アイヌが増えていって、あの大陸に渡って、で、天皇が伝わったと。というのは日本史の年表に、最近は書かれるようになりましたけど、それまでは私がああのこで読むときは年表にさえ、書かされなかったし、学校経験は もちろん教えられなかった事実です。でこれはアイヌ民族の歴史化する極めて大きい問題です。ですから日本人の和人との戦い、和人との戦いはいろいろ言われますが、実は一方で日本の歴史を知るときには、鎌倉時代の歴史を知るときには、伝光とかですね、蒙古襲来とかね、そのとき、包丁の出家期が何をやったかとかね、で、時盛の話とか、それだけ教科書ででかーって出てくるわけ。でも、モンゴルってのはすごい国、民族だと。そして特に、天というのは、踏み入れてるけしからってね。そういうイメージで学校を建築するもんだから、鎌倉時代の話になればそのことだけなんですね。しかし全くほぼ同じ時期にアイヌと元軍が戦ってるんです。これは私はウランバートルに学会やった時に、モンゴルの大砲の中心地ですけども、学者たちを前にして喋ったら、そんな話を俺は聞いたことねえと。言うから、いや、中国のね、原始という中国の元の時代の記録に全部書いてあるんだと。日本の歴史に書いてないけど、逆に中国の歴史に書いてあるんだって言ったら、あ、そうですか。知らんかったっていうようなこと言ってましたんですけど。ですから、アイヌのですね、つまり非常に成長している時期。これが、やはりそれだけモンゴルと思って戦うだけの大きな、力を持っていっていったということになります。それで、なんでそんなところまでね、北まで行ったのでということなんですけど、これは実はそれなりの要因があります。まあ、ああいうのはですね、この人たちが最終的に、オホーツク運動になったリムフの人たちがサハリンに帰ってきますけど、これ帰ってったというかね、ほら帰るわーってね、綺麗に帰ってきたら帰ってそうって、ね、これは押されて帰らざるを得なくなっていったということですね。そういうふうに見た方がいいと思います。でも、それは考古学の世界なんで、考古学者はその理由は一切説明してませんから、ただ他の、出土品から見ると、この辺、この時期から、本州三世紀が非常に北海道で、たくさん入ってくるようになります。ですから、本州産業がたくさん入ってくるということは、いわゆる本州の和人に、アイヌの人たちが何か商品として持っていった結果、入ってくるわけで、ただで入ってくるわけじゃないですね。じゃあ、何を本州の人たちが望んでたのかというと、当時一番北の方のアイヌの人たちに望んでた商品は、和紙の方なんですね。やっぱり和紙はって言いますけど、実際 は、まあ、和紙の羽とも言う。いっぱい羽とも言いますが、具体的には和紙のうちの、この ハエでなくてオロワシワシオなんですね。あれが弓の矢羽根に最高にいいんです。非常に一番いい羽根なんだそうです。ですからちょうど要は侍の時代です。鎌倉時代に日本人やってますので、侍の時代なんで、実はこの矢羽根に対する需要というのは非常に高かったんですね。で、中でも普通の鳥のただ毛を使うよりは、その鷹の毛を使うというか、おばれを使うのが一番いいと。と、現在もそういう博物館に行くと、そういう展示、矢を展示しているところがですね、ありますが、それをご覧いただくと分かりますが、きれいなですね、文様の矢羽根を使っているのと場合は、ほとんど、この足も、棒の羽なんです。で、それは江戸時代の終わりまで今度、北の交易品として、どんどん記録に残されてくるようになります。まあそんなことで、それ他にですね、特にこの時は北の会津ではアザラシですね。アザラシの、最終的には、まあ、川ということになりますが、これをが欲しいということで他県に補給していっている。でその他、まあいわゆる黒点が一番いいんですが、点は点でも黒点が、北海道にいるのは黒点じゃなくて、黄色い普通の、リス流の点ですもんね。ですから、だけど、サハリンから向こうは黒点で、これはすごくいい毛皮なんですよ。中国で非常に珍重されているものです、昔から。まあ、そういうものが実は日本でも欲しいわけで、日本社会に流れていったということになります。ですからそれを求めてあの人たちが行ったんだと。で、それで実はちょっとオーバーしてしまったが、結論的に言うとですね、実はかつてアイヌの学者で、非常に有名なチリマショウさんがおられました。で、その人がアイヌの研究で、非常に有名な人ですが、実はアイヌの交渉文明にユーカラというのがあると。で、それを研究しまして、その歴史的な背景というものは一体何だろうと、どのものを背景にしてこのユーカラで出来上がったんだという論文は書いてます。でその論文をですね見ると、これ3英雄ユーカラ島の交渉文明の歴史的考察からっていうちょっと一文字で書きましたが、チリマシオはアイヌ民族の交渉文明の一つである英雄叙述について、物語の規定文がやウンクル、これは、あれの例、大陸の人って言うんですね。と、レプ・ドゥンクル。だからこれ、詰まってレプンクルというふうになりますけど、レプンクル、沖の人というの戦いとして構成されることに着眼し、この両集団の争いを、薩摩文部閣議のアイヌと、大津久文化人の戦いと見て、アイヌの共通の敵に対する団結を通して、同族意識を高揚し、そこに公正のアイヌという一つの民族を形成する基盤が作られ、その民族の存立攻防として戦った歴史的大事件を民族的大叙述として歌い上げたものが他ならぬ英雄ゆかなんだというふうに規定したんですね。で、あと歴史家はこれ全く気をつけられていました。何十年間。で、私最初に歴史やってて、あまり古生文明のことを、やったことないんですが、私なりの方法でやってみたら、結論は、まあ、ここに書いているようにですね、実は、内陸の人って言われて、ヤウンクルという主人公は、このヤウンクルと呼ばれる集団の一員が、主人公です。英雄の、年はそのくらい青年、少年なんですけど、それから敵と言われているレプンクルというですね。で、一つの名前で付けを持っているんですが、その名前の経緯整理したら、よく分かってきたのは、例えばヤウンクル自分の仲間たち、主人公の仲間たちの名前、全部固有名詞で出てくるんですが、しかしそれは地名なのね。例えば、川上の人とか、川下の人とか、それから川がぐるっとこういうよどんでるところの人とか、そういう意味合いのアイヌを使った形での固有名詞、何々さんって言われる。 で、近代的月はそれを、男の子の場合には何とか彦って訳すんですね。それが女性が出てくれば何とか姫って訳してるわけさ。だけど彦、姫ってこれは近代的月が頭の中で日本のね、万葉集かね、古い文学を想定しちゃってするとごっちゃにして解釈してるもんだから読めば変なものはイメージなんですね。その通りにアイヌの通りに理解していけば今言ったような言葉に目をつけるとですね、そういう名前として登場するのに対してヤンクリで敵と呼ばれた人たち主人公と戦っている人間集団は実はそのアイヌの生活のですね場を表現したようなものとまるっきり違う。具体的に言うと、鉄の人とか岩の人とかね、こんなこと絶対ありえない。全く日常生活から離れたものの具体的な地名と名前としていきます。そしてカラプトウンクルとカラプトの人と、それからサンタンウンクル、サンタンの人という形で出てくるんですね。そうするとカラフトが出てくる。しかし、ゲンが出てくる。ゲンとかですね。モンゴルってことはできませんが、歴史、先ほど言った塔から見ると、やはり、この大津文化を担った人たちとの、いさかいって言いますかね。これ、彼らはどうぞどうぞっていうふうにね、やっぱりある人たちに入れたわけでは決してないんで、これトラブルあったってこと。で、トラブルの結果、やっぱり押し上げられていったと。で、それが延長線上に、最終的にはモンゴルとぶつかっちゃう。そしてモンゴルにすぐ負けないでですね、本州に来た、九州に来たモンゴル軍は、まあ、神風が吹いたとかってさ、すぐ沈んで、鎌倉幕府がそれでもう、堤防、警備のために作った石垣、だーっと九州に、今の、福岡市に行くと、九州大学の周辺までずっとその後残ってますけどね、全国の侍たちを動員してですね、作ったと言われるものですね。ではそれを大々的に教えますけど、それだけ、まあ、ある意味で強怖い集団だったんだけど、その怖い集団とアイヌ民族が戦っているということなんですよ。ですから、このやはりユカラというのも背景も、基本的に言うと、そういうものを、まあ、歴史具体的に存在するんだと。そういう、そしてそういうものを大きな契機にして、今度は、その、民族としての、集団として、先ほど申し上げたような形での集団として成長していくんだと。で、その時期が13世紀の終わりから14、5世紀にかけた時期、14世紀にかけた時期が一番大きな、一つの活気になっている時代だと。つまり日本でいうと鎌倉時代に相当する時代です。ですから日本の歴史を去ってくる鎌倉時代頼朝の時代からですね、それからモンゴルとか天皇側の襲来とかと言われるその時代、その時代に実は北の世界ではそういうアイヌたちがそういう大きな問題にぶつかって大きな戦いをやっていた。それがイカラという形で歌われていったというんだろうというふうに、まあ、解釈ちょうどするとちょうどチリさんの解釈の結論的に一致するということであります。でそこ、それが実は民族として形成された大きな要因であり、 その上に今度は江戸時代を迎えますので、日本社会とのぶつかり合いがあって中で、またアイヌの社会が大きな変容を遂げながらも、文化としては発展していく。そういう時期を迎えるのが実は江戸時代なんだということです。で、そこに、明治維新というのが迎えて、一方的にですね、北海道に住みたいの土地を一気に日本国内に入れちゃうわけです。ですから、それは当然、それは先住民族ということになりますから、アイヌの国は既にそういう先住民族系、民族という既にもう江戸時代の前に作られているし、江戸時代は民族という前提の上で民族文化を 発展させていますし、その上に新しい近代に入ると、明治近代国家が一方的に北海道を植民地にして、で、間にこと、溝にこだわりなしにですね。そして軍を置いて町を作って、本州がどんどん移民を送るという形になって北海道が出来上がっていましたから、これは完全に先住民族ということができる。したがって、現在、国会に来ている先住民族のアバウトな民族規定がございますが、それに相当する先住民族というふうに見てよろしいと。したがって、当然、国連宣言で呼んでいる先住民族に、というふうに、解釈して、法解釈をしていかないと、その権利を守ることができないんだと。だから、先住権を主張するためにも、そのことを、やはり、しっかり認識しておく必要があるのではないかというふうに、思っている次第でございます。それで、いろんなのを遠回りしましたけど、アイヌしか選挙権を考えるという形で話させてもらいましたが、結論はアイヌ民族という人間しかいつ出来上がったのかということを中心に話させて、後ほどなんか疑問点がありましたちょっとかなりオーバーしてしまいましたので、これで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。